あ、いたいた。本当に来てくれるとはね。手紙、見てくれたの？そうそう。お話が聞きたかったら、例の教室でってやつ。初めてあんな手紙書いたよ。君の下駄箱に入れるときも、誰かに見られないかドキドキしちゃった。無事に届いてよかったよ。これで来てくれなかったら、私すっごく悲しい気持ちで帰るところだったからね。まあでも、手紙を読んでちゃんと来たってことは、私のお話が聞きたいってことだよね。君って変わってるよね。だって、好きな女の子がおじさんとエッチした時のお話を聞きたいなんてさ、なかなかいないって、多分。それじゃあどうしよっかな。結構前の話になっちゃうんだけど、すっごくチンチンが大きかったおじさんの時の話にしようかな。別に、私の話を聞いて興奮するのはいいけど、学校内だからね。私のことを襲ったりしないでよ。そのおじさんとは SNS で知り合ったんだよね。そうそう。実は私ね、裏垢女子的な感じでやっててさ。ちょっとエッチな画像を載せたりしてるんだけど、おちんちんの写真と一緒に、一回いくらでやれませんかっていうメッセージがよく来るんだよね。まあ、大体無視しちゃうんだけど、そのおじさんの時は、エッチしたい気分だったっていうのと、写真のチンチンがすっごい大きくってさ、会って前払いでお金くれるなら、エッチしてもいいよって返事したら、すぐ会うことになってね。ちゃんとお金もくれたから、会ってから5分くらいでホテル入っちゃった。それでさ、先に私がお風呂に入ることになったんだけど、おじさんが全然入ってこないのね。大体みんな一緒に入りたがるからさ、どうしたのかなーと思って様子を見に行ったら、そのおじさん、私の裸を見てひっくり返っちゃったんだよね。逆に私の方がびっくりしちゃったよ。聞いてみたら、女の子とそんなにエッチしたことがなかったみたいでさ。この時も、初めてのパパ活で、すっごく緊張してたんだって。お金もすぐくれたから、慣れてる人だと思ったんだけど、全然そんなことなくてね。なんか、その時点でちょっと可愛くなっちゃった。私が初めてのパパ活なんだったら、いい思いしてもらおうって思ってね。頑張ってリードしたんだよ。まず、一緒にお風呂入ろうって誘って、一緒にお風呂入ったんだけど、もう本当に緊張しちゃってて、おっぱい触らせたりしても全然おちんちん立たないんだよね。 だから、ちょっと耳舐めてあげたんだよ。知ってる？耳も性感帯なんだよ。ちょっとやってあげようか。おじさんはもっとじっくりと耳を舐めてあげたら感じ始めちゃって、やっとチンチンが立ってきたんだ。今日ずっと勃起してくれなかったらどうしようって思ってたから、嬉しくなっちゃってさ。いつもは手で触ってあげたりするんだけど、この日はすぐにフェラしちゃったんだよね。おじさんの祈祷の先っちょをね、ペロペロってしてあげたら、それに合わせてビクビクってなってね。その様子を見てたら、私も興奮してきちゃってさ。ゴムつけるかとか確認とかしないで入れちゃった。おじさんまたびっくりしちゃってたよ。まあそりゃそうだよね。初めてのパパ活でいきなり生ハメされちゃうなんてね。おじさんは、ちょうど今、君が座ってるみたいに、椅子に座ってて、それに抱きつくような感じで、向かい合って、私が上に乗ってセックスするの。めっちゃ気持ちいいんだよ。もう私が勝手に動いてたんだけど、途中からおじさんも乗ってきたみたいでね、すっごく強く抱きしめながら腰を動かしてくれるの。もう必死な姿がすっごく可愛くって、私もわざと大きめの声で喘いじゃったんだ。でも写真で見た通り、ちんちん大きくってね。私のおまんこ奥の方まで疲れちゃって。途中から演技とかなしで本気で声出ちゃってさ。はじさんも何か言ってたけど、全然頭に入ってこなかったよ。しかも、なかなか言ってくれなくってさ、私の方が先に行かされちゃってたんだよね。もうさ、私の方がリードしてるつもりだったのに、行きまくってるのバレたくなくて必死だったよ。何回も言ってるのに、ずっと余裕そうなふりして、あじさん、行きたくなったらいつでも行っていいからね、とか言いながら、腰動かすのめっちゃ大変だったな。そしたらようやくおじさんも行きそうって言ってきてね。私の方がどっちかっていうと必死だったから、もう中出しでいいから早く行ってもらおうって思って、そのままおまんこに出してもらっちゃった。精液の量もすごかったんだよな。もうどんどんどんどん出てきてさ、そんな入りませんよって感じ。 しばらく入れたままキスとかして休憩してたんだけど、いざ抜いたら、おまんこからドロッドロの精子がこぼれてきてね、すっごい溜めてたんだなーって思ったら、もっと興奮しちゃった。お風呂でセックスまでしちゃったから、出た後、部屋のベッドで一緒に横になってたんだけどね。急に後ろから抱きつかれてさ、やたらおっぱいとか触ってくるから、どうしたの？って聞いたら、次は僕も行かせてあげたいですって言われちゃってさ、もうすっごいキュンキュンしちゃって、そのままキスしてまたエッチしちゃった。というか、お風呂の時点で数えきれないくらい言ってたんだけどね。全然気づいてなかったみたい。おじさんはおじさんで、一回精子出した後なのにすっごい元気でさ。行かせたいって言ってたから、もう好きにしてって感じで上になってもらったら、お風呂でした時よりも、もっと深くまで疲れてね。もうそれが気持ちよすぎて、おちんちん入れられて1分くらいで行っちゃったんだよね。でもおじさん、全然止めてくれなくってさ。もう行ってるって言ってるのに、ズッコンバッコンついてくるんだよ。お風呂の時とは違って、乳首も吸われちゃったりしてさ。私あの時、相当やばい顔になってた気がする。クリトリスも触ってくるから、気絶しちゃうんじゃないかっていうくらい活かされて、おじさんが行く頃には、私もう何もわからなくなっちゃってて、中に出して、中に出してって必死に叫んでるだけだったんだよね。おじさんも2回目でもう遠慮なくってね。思いっきりまた中出しされちゃった。全裸で精液まみれでアヘアヘしちゃって、プライドも何もなくなってたよね。とまあ、こんな感じ。やっぱり大きいチンチンは暴力だよね。君がさっきからずーっと押さえてるそれは、どのくらいの大きさなのかな？ん？その時のおじさん？おー、それからはたまーに会ってエッチしてるよ。あんまりお金には余裕がないみたいでね。そんなにたくさんはできないんだって。私としてはすっごく気持ちいいから、安くしてもいいんだけど。まあ、他の人に悪いしね。話を聞かせるだけって約束でしょ？君が聞きたいって言ったんでしょ？大きくなっちゃったんだったら、自分でどうにかしなさいよ。そうだ。じゃあ、連絡先、交換しよっか。いいから、ほら、早く教えてよ。オッケー。じゃあ、今夜連絡してあげるよ。内容は、かかってきてからのお楽しみ。私から連絡するまで、アマにしちゃダメだよ。とだけ言っておくよ。それじゃあもう今日は帰ろう。 また夜ね。ちゃんと待ってるんだぞ。